第9期、川崎、生き生き長寿プラン、案の概要についてご説明します。はじめに、1ページをご覧ください。計画策定の趣旨と位置づけでございます。この計画は、高齢者福祉施策全般を定める、高齢者保険福祉計画と、介護保険給付サービスの見込み料や保険料を定める、介護保険事業計画を一体的に策定するもので、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする第9期の計画でございます。期間内では、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる令和7年、西暦2025年を具体的に迎え、また、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者になる令和22年、西暦2040年を見据えた中長期的な視点に立って策定しております。2ページをご覧ください。本市の高齢者人口の推計でございますが、本市の高齢者人口は年々増加を続け、令和6年度には高齢化率が 21% を超え、超高齢社会を迎えることとなります。また、令和22年度には、後期高齢者が23万人を超え、高齢化率が 28.3% となると推計しております。3ページをご覧ください。行政区別に見た高齢化の状況でございます。令和4年10月においては、川崎区、幸区、宮前区、麻生区で高齢化率が 21% を超えており、令和22年の推計では、宮前区と麻生区の高齢化率が10ポイント以上上昇する見込みとなっています。4ページをご覧ください。本市の要介護、要支援認定者数の推計でございますが、令和7年度は約 6.6 万人、令和22年度には約 8.8 万人を超える推計となっております。5ページをご覧ください。第9期計画期間における施策の方向性でございますが、令和22年、西暦2040年への備えとして、区域を第一層とし、市内44県域に分けた地域ケア圏域を第二層、さらに、より小規模な地域の状況把握や課題解決を行う第3層の小地域を組み合わせて、地域の実情に応じた地域マネジメントを推進していきます。また、介護が必要にならないよう、介護が必要になっても重度化しないよう、できるだけ在宅生活を続けられる取り組みや、地域リハビリテーションとして、病院や施設ではなく、生活の場である地域の中で、身体機能の回復訓練にとどまらない、生活全体を支えるリハビリテーションを展開していきます。さらに、制度、分野の枠や、支える側、支えられる側という、従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる包摂的なコミュニティ、地域や社会を作る地域共生社会の実現に取り組むとともに、慢性的な介護人材不足への対応や災害福祉の充実、新型コロナウイルスと新興感染症への対応などに取り組んでいきます。これらの取り組みを実現、対応するために、5つの重点事項を掲げ、取り組みの推進を図ります。重点事項1として、介護予防のために、重点的な働きかけが必要となる要支援者に対し、初期段階における適切な関わりと、支援手段の整備が必要なことから、自立支援、重度化防止の推進を。重点事項2として、一人暮らし等高齢者の増加や、高齢化等による地域活動等が減少していることから、相談機能の充実を図るとともに、 地域における関係者のネットワーク化が必要なことから、個別支援の充実と地域力の向上を、重点事項3として、地域の人口動態、介護ニーズの見込みを適切に捉えて、介護保険施設等の整備に取り組む必要があることから、ニーズに応じた介護基盤の整備を、重点事項4として、社会全体で認知症に関する正しい理解を深め、認知症家族を地域で支える仕組みづくりが必要なことから、認知症施策の強化を、重点事項5として、介護現場全体の人手不足対策を一層進める必要があることから、介護人材の確保、定着に取り組んでいきます。6ページをご覧ください。第9期計画の施策体系図でございます。前計画から引き続き、川崎らしい都市型の地域居住の実現を基本方針とし、基本目標に、1、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくり。2、介護が必要となっても、川崎で暮らし続けられる支え合いの街づくり、としております。また、川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンを進めるために、5つの取り組みを進めていきます。取り組み1、生きがい、健康づくり、介護予防等の推進。取り組み2、地域のネットワークづくりの強化。取り組み3、利用者本位のサービスの提供。取り組み4、医療介護連携、認知症施策等の推進。取り組み5、高齢者の多様な居住環境の実現。7ページをご覧ください。取り組みごとの主な課題や施策の方向性についてご説明します。はじめに、取り組み1、生きがい、健康づくり、介護予防等の推進でございますが、主な課題としては、早い時期からの介護予防活動への取り組み促進や、フレイル予防の認知度向上、既存の通いの場の活動維持と安定的な運営、外出機会の確保による社会活動への参加促進が必要としています。施策の方向性としては、1、主体的な健康づくり、介護予防につながる取り組みの推進として、要介護状態の原因疾患の多くを占める生活習慣病を若い時から予防できるよう、健康に関心が薄い方も含め、誰もが取り組みやすい健康づくり活動を推進していきます。2、生活習慣病等の早期発見及び予防的介入として、特定健診やがん健診等の各種健診の受診勧奨を行い、疾病の早期発見や早期治療につなげます。3、身近で多様な通いの場の充実として、身近な地域で通いの場が活用できるよう、多様な主体による通いの場の活動支援につなげます。4、生きがいづくり、社会参加の促進として、働く意欲のある高齢者の就労支援に取り組みます。主な取り組みについてご説明します。8ページをご覧ください。黒丸一つ目、介護予防普及啓発事業では、川崎健康づくり、食育プランと連携し、介護予防につながる健康づくりを推進していきます。また、生活に張りを持てるような居場所も大切であることから、セルフケアによる健康づくり、介護予防の普及啓発を行うとともに、高齢者の居場所づくりに取り組みます。黒丸二つ目の、身近で多様な通いの場の充実では、身近な地域で、通いの場が活用できるよう、既存の通いの場の充実を支援するとともに、民間団体や企業等との連携による新たな通いの場の取り組みの推進や、支えて担い手の育成支援を進めます。9ページをご覧ください。取り組み2、地域のネットワークづくりの強化でございますが、主な課題として、 一人暮らしと高齢者が増加しているため、見守りや生活支援ニーズの増加が見込まれるとともに、地域包括支援センターの体制整備や、高齢者の意思決定支援、権利擁護の取り組み推進、要支援、要介護状態になることの予防に加え、要支援等の軽度の状態からの重度化防止などが必要としております。施策の方向性としては、1、地域のネットワーク作りの推進として、市民や民間事業者等の多様な主体との協働により、地域特性に応じた見守りネットワーク作りを進めます。2、相談支援体制の整備として、地域包括支援センター等のさらなる体制整備や、高齢者虐待への対応強化、包括的な相談支援を推進します。3、一人暮らしと高齢者の支援の推進を図るとともに、4、要支援者等の介護予防、重度化防止として、地域リハビリテーション支援拠点の体制充実と、看護小規模多機能型居宅介護事業所への生活支援コーディネーターの配置を進めます。主な取り組みについてご説明します。10ページをご覧ください。黒丸一つ目、地域包括支援センターの機能の充実では、総合リハビリテーション推進センターに、地域ケアコーディネーターを配置し、区役所、地域包括支援センターの支援困難ケースに対する助言、地域ケア会議等における助言、および事例検討会の開催支援等を実施していきます。黒丸二つ目、自立支援型サービスの整備では、要支援者等に対して、リハビリ専門職による短期集中的な支援を行う、健康アッププログラムを進めるとともに、定期的な訪問により、見守り的支援等を行う、安心暮らしサポートに取り組みます。11ページをご覧ください。取り組み3、利用者本位のサービスの提供でございますが、主な課題として、高齢者や介護者の多様なニーズに対応するサービスの提供、要介護認定を遅滞なく適正に実施することや、介護人材の確保が必要としています。施策の方向性としては、1、介護保険サービス等の着実な提供。2、地域密着型サービスの取り組み強化として、中重度の要介護高齢者の在宅生活を支えるための取り組みを進めます。3、川崎健康福祉プロジェクトの推進として、さらなる普及啓発を実施するとともに、新たな評価手法での取り組みの実施等に向けて、検討を進めていきます。4、介護人材の確保と定着の支援として、介護現場の生産性向上や、外国人介護人材定着に向けた環境整備、及び介護ロボットの導入支援に取り組みます。5、ウェルフェアイノベーションとの連携として、福祉製品等の開発、改良に向けた支援に取り組みます。主な取り組みについてご説明します。12ページをご覧ください。黒丸一つ目、地域密着型サービスの取り組み強化では、定期巡回、随時対応型訪問介護看護と、看護小規模多機能型居宅介護の整備に取り組みます。黒丸二つ目、介護人材の確保と定着の支援では、福祉人材バンクの取り組みや、介護職員への家賃支援などの人材の呼び込みから、就職相談会を通じた就労支援、介護人材マッチング、定着支援事業や、介護ロボット等の普及、啓発による定着支援、総合研修センターで各種研修を実施するなど、キャリアアップ支援、さらには、介護現場の生産性向上に取り組みます。13ページをご覧ください。取り組み4、医療介護連携、認知症施策等の推進でございますが、主な課題として、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、 看取りまでの在宅医療体制の構築や、認知症予防の観点から、医療との連携による早期発見、早期対応の取り組みが必要、としています。施策の方向性としては、1、在宅医療、介護連携の推進として、日常の療養支援体制の充実を図るため、多職種連携のあり方を協議するとともに、看取りの提供体制のあり方について検討します。2、認知症施策の推進として、軽度認知障害スクリーニング事業を継続するとともに、認知症地域支援推進員を中心とした早期発見、対応の取り組みを推進していきます。主な取り組みについてご説明します。14ページをご覧ください。認知症の人と家族の一体的支援事業では、認知症の診断直後から、本人と家族の関わり方について、専門的に支え、関係性を調整する取り組みについて検討していきます。15ページをご覧ください。取り組み5、高齢者の多様な居住環境の実現でございますが、主な課題として、地域バランスを考慮した介護サービス基盤等の整備や、医療的ケアが必要な高齢者、高齢障害者等への対応などが必要としています。施策の方向性としては、1、高齢者の生活の基盤となる住まいの安定確保として、サービス付き高齢者向け住宅の供給誘導や、住まい方の選択や決定を支援するツールの作成や、情報発信を行います。2、在宅生活が困難な方のための介護サービス基盤の整備として、医療的ケアが必要な要介護高齢者、高齢障害者等の受け入れを推進するとともに、介護医療院の整備等を進めます。3、居住の安定確保に向けた住宅セーフティーネットの構築として、住宅確保要配慮者への支援のあり方を検討します。主な取り組みについてご説明します。16ページをご覧ください。黒丸一つ目、特別養護老人ホームの整備状況では、令和5年度の5281床に対して、令和8年度に5577床と設定しています。黒丸二つ目、認知症高齢者グループホームの整備状況では、令和5年度の265ユニットに対して、令和8年度に278ユニットと設定しています。17ページをご覧ください。第9期計画の介護保険料の試算でございます。第8期の保険料基準月額6315円から、第9期の保険料基準月額を6610円程度と見込んでいますが、最終的には、介護報酬の改定等を踏まえて算定します。